今日はですね、ソプラノ歌手またハープ奏者として活躍しております梅北千佳さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先ほどのプロフィールをご紹介させていただいたんですけど、梅北さんは三田ご出身ということで、
はい、
で生まれも三田で、
生まれも育ちも三田です。
そうですか。三田の夏はいかがですか。
そうですね、もうずっと過ごしてるので、はい、あれですけども、やっぱり厳しい暑さですね。
そうですか。子供の頃夏休みとかどのような過ごし方されてました？
そうですね、小学校の頃は、うん、合唱団に所属しておりまして。
そうなんですね。
それの練習に明け暮れ、
はい、
で中学校の頃は吹奏楽部に所属していたので吹奏楽の練習に明け暮れ。
なるほど。ずっと音楽。
そうですね、夏の間は本当にずっと練習っていう感じで、宿題を後回しにしておりました。
後回し派ですか、宿題は。
そうなんです。ギリギリになっても泣きながらやってしまう。
泣きながらするというパターン。なるほど。梅北さんが音楽と出会ったきっかけというのは何かこうあったんですか？
最初に出会ったきっかけは、ピアノが初めで。
なるほど。
はい、父がギターをしていたんですけれども。
そうなんですね。
その際に楽器店に一緒に、うん、買い物に行った時に、はい、寄った時に、ピアノにすごい惹かれてしまいまして、もうなんか買わないと動かない、うん、帰らないみたいな感じ。
おいくつの時で？
3歳の頃ですか。
3歳か。
はい。
もうじゃあもう欲しいって思ったんですかね、その時に。
そうなんです。もうどうしてもピアノがしたかったんですよね。
覚えてます、その時の感覚というか気持ちは。
いや、覚えてます。
覚えてますか。
はい。
す
ごいキラキラして見えて、
ピアノが。
はい。
それで一目惚れ状態ですね。
一目惚れ状態。
じゃあお父さんに、じゃあピアノ、
はい、
じゃあそこでお願いして、
付き添いのつもりがその場でピアノを買ってもらい、
その場でも。そうなんですね。じゃあ家にこのピアノがやってきました。
はい。
そこからはどのように？
もう喜んで練習してましたね。
そうなんですね。はい。最初に弾いた曲とか覚えてますか？
最初に、あ、ブンブンブンとかチューリップとか。
もう弾いてましたか？
はい、弾いてました。
そうなんですね。じゃあずっとピアノをされていて、
はい、
で中学校に上がっては吹奏楽部に。
そうですね、はい、小学校の頃に、うん、合唱部に、合唱部というか合唱のところに入っておりまして、はい、で中学校合唱団というか合唱部がない中学校だったので、うんうん、はい、でも音楽続けたいっていう気持ちが大きくて、
うん、
はい、吹奏楽部に所属しました。
その時は何をされてたんですか、担当は？
その時はフルートを吹いておりました。
あ、そうなんですね。いろいろピアノ、フルート、ね、まあ、合唱もされてますので歌う方も続けて、
はい、
で高校では
声楽ですね。中学の頃からやっぱりその歌の勉強をしたいっていう気持ちが大きくて、でそれも吹奏楽がきっかけなんですけど、吹奏楽部で、敬老会のコンサートで、はい、すごい貴重なんですけど、はい、吹奏楽をバックに歌わせていただく機会を、
すごいですね、
いただきまして、今でもすごい記憶に残ってるんですけど、はい、里の根ホールの大ホールで。
あ、そうなんですね。もうその頃は里の根ホールできてたんですね。
できてた頃ですね。
つい最近の話ですね。すごいな。すごい、里の根ホールで、
はい、リンゴの歌を歌わせていただいて、もうそれをきっかけにやっぱり、はい、歌の勉強がしたいっていうことで、当時の顧問に、はい、声楽の先生を紹介していただいて、はい、声楽の道に進むきっかけになりました。
そうですか。それは吹奏楽の演奏で歌うっていうのはもうプログラムであったんですか？
そうですね、皆さんで一緒に歌いましょうみたいな感じのプログラムが中に組まれていて、
その時歌いたいってこう梅北さんは手を挙げて。
そうですね。
なるほど。
はい、
で、まあ、そこから声楽の方に先生に指示して、はい、本格的に。
そうですね、高校2年生の頃から。
あ、そうですか。はい、来週22日がちょうど、まあ、ハニー FM の周波数と同じ822で、この日に特別番組で17歳の思い出を募集してるんですけど、ちょうど高校2年生の頃になりますね。
そうです ね、 ね、
じゃ17歳、いろいろこう動きがある年ですけども、
はい、
本格的に声楽の道に入った 年。
そうですね、はい、
これどちらに習いに行ってたんですか。
蛍ヶ池、豊中にある蛍ヶ池の先生のお家まで通って、う
ん、週にどれぐらい通ってたんですか。
週に1回ですね。毎 週
通って。どれぐらい練習されるんですか、その時は。
でもやっぱりまだ声帯が、うん、できかけている状態なので。
ああ、そうなんですね、
はい。あんまり練習しすぎるのも喉に良くないっていう風に先生におっしゃられてたので、まあ、1時間1日1時間ぐらいですかね。
練習内容ってどんなことをされるんですか、その時は。
まあ、教えていただいた発声練習とか、うん、最初の方はイタリアの古典歌曲っていう感じで、うん、イタリア語の歌を勉強するんですけど、
すごい。
もうそれの読み方とかを勉強しながら、
発音とかもね、やっぱり大事ですもんね。
はい、
その頃イタリア語はされてたんですか。
いや、初めてで取り組む、
ね、学校で習うって英語ぐらいですもんね。
そうですね、なかなか難しかったですけど。
難しかったですか。
はい、
今ではどうですか、イタリア語は。
今ではまあ慣れて、
すごい慣れるんですね。
はい、大学ではそのイタリア語以外の曲もたくさん歌うので。
そうですか。
ドイツ語だとか、はい、あとはロシア語とか、
ロシア語、
チェコ語とか、ほフランス語とか。
難しい、
はい。
じゃあいろんなそういったの声楽では本格的になっていくと外国の曲を歌うの で、
そうです、ね、
外国語もちょっとこうね、
はい、
勉強していかないと。
発音の勉強とかをね。
そうなんですね、
はい、よくしておりました、
で大学では、大阪音楽大学に通われてと、
はいはい、
大学生活はどんな感じでしたか。
大学生活はもう本当に楽しくて、やっぱり歌の勉強がしたいっていう気持ちで入ってきたので、もうずっと歌の勉強ができるっていうのが、
それが幸せな、
はい、すごく嬉しかったですね、
なんかしんどいなと思ったことなかったですか。
もちろんやっぱり、まあ、初めてする勉強が多かったので、周りについて行かないとっていう気持ちが強かったのもありますし、まあ、レッスンでうまくいかなかったりみたいなところで悩んだりした日々もありましたね。
そういった時にこう支えになったこととか、言葉とか、なんかそういうのありますか。
やっぱり自分のその音楽の道を応援してくれたのが両親なので、
ご両親が、
はい、その、まあ、両親の応援の言葉を胸に頑張ってきたのかなっていうふうに思います。
そうなんですね、はい、じゃあちょっと辛いなとかしんどいな時はそのことを思い出して、
はい、
もう一頑張りしようかな。
そうですね、
いうことですね。
励まされて。
そうなんですね。ご両親はこの音楽の道を応援してくれてたんですか。
そうですね、高校生の時に両親とも亡くなってしまったんですけれども、はい、はい、でもやっぱりその頃から音楽大学の方に進みたいっていう話をしていたので、もうそれなら応援するよっていうふうに背中を押してくれてたので、とても、はい、
そうなんですね。で今こうねあるということ
ですね。今ここで、
はい、いろんな活動で後ろに見えるのがこれはハープという楽器、
はい、
今までの中にハープは出てこなかったんですけど、はい、ハープとの出会いはどういう。
実はハープの出会いは中学生の頃で。
そうなんですか、はい
はい、先ほど話しました通りフルートを担当していたんです。
ね、吹奏楽部でね、
はい、けれども、フルートのちょうど横にグランドハープっていう、皆さんが想像されるような大きい宮殿にあるようなハープ、
ゴージャスな、
はい、なかなか珍しい学校でそれを置いてる学校だったんですよ。でなんかフルート吹きながら横目でチラチラ、
気になってたんですか。
いいなって、すごいいい音するなっていうふうに思ってて憧れて出たんですけど、はい、やっぱりまあそのハープの人しか触っちゃいけない楽器だったので、中学校の頃は触ることができず、
なるほど。
でそのまんま、大学に進学して、で、大学院は、大阪音楽大学じゃなくて、はい、兵庫教育大学っていう、教育を専門に学ぶ大学院に進学したんですけれども、その授業の中で、ハープに触れさせてもらう授業がたまたまありまして、
念願の、はい、
念願のハープっていう。
触れる。 パラパラパラーンって、
はい、でやっぱり触ってみたら、すごい素敵な音色っていう風に感動して、もうその場でそこの先生に、あのハープを習わせてほしいですっていう風にお願いして、で今ここにありますね
ハープを弾いていると、
はいはい、ね、でもどんな出会いがあるかわからないですよ ね、 ね、い
やその時のパッと出会ったらもうすぐこうそれをこう実行したいというか、突き進んでいく、
そうですね、
そういう性格なんですかね、メキタさんは。
どちらかといえば、まあ、迷っちゃうことも多いんですけど、優柔不断なところももちろんあるんですけれども、やっぱり好きなことには前向きに取り組んでいきたいという気持ちは、
ね、3歳で見たピアノにこうパッとこう何かそこでね感じて、
そうですね、
買ってくれないともう家に帰らないっていうぐらいに強い思いが、でハープをそこで出会って、でも今日お持ちいただいたのは大きさそんなに大きくはないですね、はい、
そうですね、これはグランドハープじゃなくて、アイリッシュハープという名前のハープで、別名レバーハープっていうふうに言うんです。
どういった特徴があるんですか。
見えないとは思うんですけど、楽器の上の方にレバーがついているんですね。
はあ、あ、なるほど、レバー、はい、各弦をこうね、あの引っ張ってますけど、そこにレバーがついてますね。
そうなんです、上の方にレバーがついておりまして、これを上げ下げすることで音の高さを変える楽器なんです、
なるほど、はい、それ演奏中に上げ下げするんですか。
そうですね、演奏のまあ前後だったり、途中で必要な場合は演奏の途中で上げ下げしたりしないといけなくて、でグランドハープにはこの上の方レバーがついていなくて、その代わりに足元にペダルがついておりまして、
言われてみれば、
そのペダルを踏んだり離したりすることで同じような役割を持っている楽器なので、そこが大きな違いですかね。なるほど、大きさ以外には、
これ弦は何でできてるんですか。
弦は、低音の方は金属でできておりまして、でまあ、中音高音はナイロン弦でナイロン弦でできております。
弾いていて指とかどうですか。
やっぱりずっと練習していたらあのタコができちゃったりもしますね。
金属スティール弦は結構、ね、負荷かかりますからね。
なかなか、強く弦を張っているので、やっぱり大きい音を出すにはそれなりの力が、
重さどれぐらいなんですか。この
重さは約10キロぐらいですね。10キロ
ありますか。それを今日お持ちいただいて、
担いでやってまいりました。
結構な重さですよ、10キロって。
そうです ね、
いや、持ち方とかコツとかあるんでしょうね、じゃあね。
そうですね、腰を言わさないように気をつけながら。
腰を言わす、関西人出ました。腰を言わすって、腰を痛めたらね、
サンダ育ちなので
いけないですから。痛めたことはないですか、今まで。
今のところはまだないですね。
じゃあ大丈夫ですね。なるほど、
今後も気をつけます。そうです
ね、持ち方もコツがあります。また後ほどこのね、ハープを弾いて、アイリッシュハープを弾いていただこうと思うんですけど、じゃあここで1曲ですね、今日はリクエストをお持ちいただいて、梅北さんから。この曲はどういった曲を。
カバレリアルスティカーナというオペラの中の間奏曲を、選ばせていただいたんですけど、実は私の小さい頃の夢の一つに、ラジオのパーソナリティっていう夢が、
そうなんですか。
ありまして、
叶いましたね。
本当に、だから今日すごい楽しみにしてワクワクしながらやってきました。
なるほど。
それで、大学の方に、大学の頃に、その夢がきっかけで、お昼の校内放送のアナウンスを担当させていただいておりまして、でその曜日ごとに、自分の担当の好きな曲を、最初と最後に流すっていうのがありまして、
楽しいですね。
はい、
いいですね。
で、私のテーマ曲が、そのカバレリアルスティカーナだったので。
なんでこの曲をテーマ曲にされたんですか。
やっぱりすごいとっても素敵な旋律である上に、もう本当にあのオペラとオペラの間の、あの歌のないオーケストラのみの、曲なんですけれども、もうあまりの美しさと人気さに、後ほどあのマスカーニという方が、作曲したんですけれども、もうその曲単体に歌詞をつけまして、アベマリアという歌詞をつけて、 作曲されたこともあって、うん、よくその曲も、コンサートで歌わせていただくんですけれども、うん、大好きな曲なので。
そうなんですね。はい、じゃあ改めて曲紹介してもらったら曲スタートしますから、はい、ではよろしくお願いします。
それではオペラカバレリアルスティカーナより感想曲です。
今日のゲストは梅北千佳さんをお迎えしております。素敵な曲ですね。
はい、
ね、
大好きです。
バックにもあれですか、いろんな楽器がこうなってましたけれども。
そうですね、ハープも
実はこの中に聞こえてましたね、
はい、グランドハープですけれども、
こちらグランドハープの音色が、はい、ね、お昼の放送でずっとあれですか、お昼の放送担当されてたんですか、大学では。
そうですね、2年間3回生4回生の時に担当させていただいておりました。
放送室からですか、それは。
そうですね、放送室から、まああの今日の講義はこういう講義がありますとか、
そういう内容も話されるんですか、
はい、試験 の、 あの曲目届け出してください
とか、あ、そういうのもそうなんですね、はい、何分ぐらいの校内放送だったんですか、その時は。
大体全部で5分から10分ぐらいですかね。
あの生放送で、
生放送で校内の方に。
何かこう、あ、やっちゃったなとか放送であります。
やっぱり噛んじゃったりした時は落ち込みますね、
あ、落ち込みますかそうなんですね、逆にテンション上がるんじゃなくて落ち込みますか
噛んでしまったと思って。
そうなんですね。その時はどうされました。そのままスルーでいきます、言い直します、
何事もなかったかのようにその場はやり通します ね、
ね、スルーでね、はい、まあ気にしない、気にしない、
ね、噛んでませんけどみたいな顔して、ね、
取り繕って、はい、そうですか。で、まあ、そういう放送もしながら、
はい、
音楽の道に、まあ、本格的に卒業してから進んでと。
そうですね、
いうこと で、 であの里の根ホールの里の根レジデンシャルアーティストにも選ばれてるということで、
は
い、
そうなんです、
は
い、
これは今年。
そうですね、今年度から活動させていただいておりまして、
ね、
そ
うですね、活動的はどうですか、ちょっと新型コロナの影響とかもねありますけど。
そうですね、うん、なかなか厳しかったんですけども、うん、お披露目コンサートっていう、うん、コンサートが7月4日にございまして、はい、それが、里の根ホールのアクトスクエアというところであったんですけれども、はい、まあ、それもちょっと直前までね、開催できるかどうかっていう感じだったんですけれども、ね、もう十分に配慮した上で、無事開催できまして、
感覚も取って、
はい、
でこの時が皆さんに初めてサンダでの
で
お
披露目、
お披露目になったという
形になりました。そうなんです。でありがたいことに、はい、サンダ日和さんっていう、YouTube の動画を出していらっしゃる方のご協力をいただきまして、はい、その演奏の模様が現在 YouTube にて公開されております。
そうなんですね、じゃあまた見ることもできるということですね、
はい、ぜひ見ていただけたらなと思います。
そして小野市の潤い交流館、はい、ハーモニーエクラにも所属されていると。
そうですね、
はい、こちらはどういったの活動なんでしょうか。
こちらは、まあ小野市近隣に住む演奏家、うん、若い演奏家、はい、若手の演奏家が、まあ、あの楽器とか、歌とかピアノとか、うん、まあ、いろんな楽器の方が集まって、うん、小野市の、エクラホールというホールを中心に活動している団体でございます。
そうなんですね、活動はどうですか。
なかなかそちらも難しくて、毎月、サロンコンサートという形でお昼に、はい、コンサートをさせていただいてたんですけども、とりあえず今のところは今、見合わせておりまして。
あ、そうなんですね、はい、じゃあなかなかこう、ね、落ち着くまではできないかな、ということですね。落ち着いたらまたぜひ、ね、はい、いろんな機会がありますので
頑張りたいと思います、
ね、皆様足を運んでいただきたいなと思いますけれども、はい、今日はせっかくですのでこの、ね、はい、アイリッシュハープをお持ちいただきました、
はい、
10キロ担いで
担いでまいりました、
演奏していただきたいなと思いますけれども、はい、どういった曲を演奏していただけるんでしょうか。
ちょうど、もう、公開は終わってしまったかもしれないんですけど、はい、今一生に一度は映画館でジブリをっていうテーマで、うん、はい、ジブリ作品4作品が公開されておりまして、でその中から、まあ、ハープの歌っていう風に言われて思い浮かべられるかなという風に感じた、はい、千と千尋の神隠しの中から、うん、はい、いつも何度でもという曲をお送りしたいと思います。わかりました、
は
い、
ではスタジオで演奏ね、
はい、
していただきますのでもう準備の方は大丈夫なんですか。
ちょっと準備させてください。
あ、じゃあ分かりましたちょっと準備しますので、準備していただいて、 すごいですね。よっこいしょと。よっこいしょですね。はい。じゃあ、梅北さんのタイミングで結構ですので、はい、はい、始めていただいて大丈夫です。ありがとうございます。弾きながら歌うってすごいですね。難しくないですか？
あ、難しいですね。難
しい、すごいな。
でもなかなかされてる方は少ないので、はい、珍しがられますよ
ね。いや、もうコンサートだったらこれはもう皆さんこうね聞き入ってねえ。いや、いつもコンサートが何曲ぐらい演奏されるんですか？
いつもは、そうですね、5、6曲。
5、6曲は
あのハープのソロの演奏も交えながら、うん、まあ、お話も交えながらという形で。
そうなんですね。
はい、失礼いたします。
今日も1曲だけで。
今日はそうですね、あのハープだけの曲も一応
あるんですか？
あるはあるんですけど、どうしましょう。
ちょっと聞いてみましょうか。せっかくですので。
急に
今お願いしましたけど。せっかくですので、もうね、こういう機会はなかなかないですから、もう生放送でレバーを上に上げて。
はい、レバーを今度は上に上げまして。
上に上げると音程が上がるんですか？高くなるんですね。
はい、そうですね。手が高くなります。
はい、急に今お願いしましたので。なんかそのまま変身できそうですね、私ね、このメイクバラバラバラバラ、綺麗な服にこうゴージャスになった気分。変身できそう。
はい、ありがとうございます。じゃあ、ハープのソロの曲を今度はお届けしたいと思うんですけども、はい、今の時期にぴったりで、同じく久石譲さんが作曲しました、うん、サマーという曲を演奏したいと思います、はい、
お願いします。ありがとうございます。
急遽お願いしたので
、すいません、わがまま聞いていただきまして。いえいえ、とんでもないです、こちら
こそありがとうございます。
これ音はどこで響いてるんですかね？
私の、体の方に響いて、後ろの方に、穴が開いておりまして、
そうなんですね。
そこから音を出しております。
なかなか弦がね、もうビーンと張ってますので、それをこう弾きながらねえ。じゃあ一番梅北さんが音がこう一番こう伝わってくる。
そうですね、一番心地いい音が伝わってくるのは演奏者の方なんで ね。
そうですよね。
ちょっと贅沢な感じですが、
ね、いやいいですね。アイリッシュハープを今日ね、弾いていただきました、
はい、
ね、急遽2曲をね演奏していただきましたけれども。
ありがとうございます、
は
い。
まあ、今後の演奏活動としては身近なところもあったり、はい、落ち着いたらまた皆さんのところで見ていただく機会もあるかなと。
そうですね、
いうことですけどね、はい、最新情報などはどこかこうチェックすれば分かるとかあるんですか？
はい、私フェイスブックをしておりまして、
はい、
基本的な演奏会の情報などはフェイスブックの方でお知らせをさせていただいております。
そうなんですね。何かこう検索するキーワードとかありますか？
そうですね、梅北ちかと
そのまま、
はい、検索していただければ出てまいります、
はい、チェックしていただければ最新情報がチェックできるということですね、はい、分かりました。もうぜひ皆さんにこの素敵な演奏ね、生で聞いてもらいたいなと思いますね。はい、今後のこう夢といいますか、何かありますか、梅北さんの中で？
そうですね、やっぱりアイリッシュハープの、うん、音色の美しさっていうのはすごい、うん、多くの人に知ってもらいたいなっていうことと、うん、はい、やっぱりそのレジデンシャルアーティストに応募したきっかけも、うん、はい、この地元のサンダで、うん、歌で恩返しができたらいいなっていう気持ちが一番強くて、はい、応募させていただいたので、うん、地元サンダでの、はい、演奏活動が今ちょっと難しいんですけれども、うん、少しずつ増やしていくことができればなというふうに思っております。
そうですね、ぜひ重たいですから腰痛めずに、
はい、
ぜひ頑張っていただきたいなと思います。はい、では最後にですね、リスナーの皆さんによかったらメッセージ、はい、梅北さんからいいかがですか？
メッセージは、うん、どうしましょうどういうことを皆さんおっしゃられてますでしょうか？
好きなことをおっしゃってます
か？好きなことをおっしゃられてますか？
はい、まあ、先ほどもねおっしゃっていただきましたけどね、恩返しということですけどね、
はい、そうですね、まあ、音楽 のおかげで、うん、今の私が育ってきたっていう気持ちがすごくあるので、うん、人との縁を大事にしながら、今後も活動していきたいと思いますので、どうか応援していただければなというふうに思っております。は
い、ということで今日のゲストですね、ソプラノ歌手そしてアイリッシュハープも弾き歌いということで活動されています、はい、梅北千佳さんでした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。